声の広報武蔵村山。令和5年2023年4月1日発行。第1105号。発行武蔵村山市。人と人との絆を紡ぐ誰もが活躍できる町。編集企画財政部秘書広報課。住所郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話042-565-1111代表、ファックス042-563-0793、ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/。 紙面には、武蔵村山市のホームページ、ツイッター、フェイスブックの二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄にページ番号を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。令和5年3月1日現在の市の人口と世帯、速報値。男、35,405人。前月比19人減。女、35,858人。27人増。合計、71,263人。8人増。世帯数、32,511世帯、18世帯増。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課、内線315までお電話ください。皆様こんにちは。4月1日号は、全体16ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1。令和5年度施政方針。2、健康。3、福祉。4、ふれあい情報局。5、4月の無料相談。6、市政。7、狂犬病予防の集合注射。8、武蔵村山市議会議員選挙。9、乗り合いタクシー村宅。10、催し物。11、第46回武蔵村山市歩け歩け大会。12、自転車を利用される皆様へ、4月からヘルメットの着用が努力義務化。13、土曜日チャレンジ学校参加者募集。14、総合体育館からのお知らせ。15、山本光さんにインタビューしました。16、子ども食堂。17、多摩都市モノレール新駅周辺の将来像を考える市民ワークショップ。18、武蔵村モノレールクイズボリューム3。19、その他のお知らせ。20、広場。21、観光所等からのお知らせ。目次終わります。なお、各イベント等は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更となる場合があります。新型コロナウイルス感染症に関する情報は、市ホームページをご確認ください。本文に入ります。目次1、令和5年度施政方針。昨年から新型コロナウイルス感染症に加え、ロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響等によるエネルギー、食料価格などの物価高騰が続いており、暮らしに大きな影響を与えております。本市におきましては、新型コロナウイルス感染症や物価高騰による市民生活への影響を、 職員一人一人が認識するとともに、国や東京都と連携を図りながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策と合わせ、地域経済の回復などに向けて全力で取り組んでまいります。また、多摩都市モノレールの市内延伸に向けた取り組み、本市の未来を担う子どもや子育て家庭への支援、近年激甚化している豪雨災害や大規模地震などの自然災害への備えなどの課題に的確に対処し、持続可能な行政運営に取り組んでまいります。中略。今後とも働く女性を応援し、安心して子育てができる支援の拡充や、子どもファーストの視点に立って、縦割りの壁を廃するよう、市役所の改革を進めるとともに、市長自らが先頭に立って、自然豊かで安心な街づくりを推進してまいります。市政方針とは、市長が新年度の市の基本方針や、主な施策の方向性を示すものです。令和5年、第1回市議会定例会で市長が表明した市政方針から、主なものをご紹介します。全文は、紙面掲載の二次元コードより、市ホームページでご覧ください。ページ番号100-3336、問い合わせ企画政策課、内線374。最重要施策、多摩都市モノレールの市内延伸、新青梅街道の拡幅整備。多摩都市モノレールの市内延伸について、令和4年10月に都市計画素案説明会が開催され、新駅の位置及び今後の予定等が公表されました。さらに12月には都知事から、2030年代半ばの開業を目指していくとの表明があり、延伸実現に向けて着実に前進しております。本市といたしましても、延伸後を見据えた持続可能な街づくりを進めるため、仮称多摩都市モノレール沿線街づくり方針及び立地適正化計画を策定するとともに、今後も関係市長や東京都とも連携しながら、将来の需要創出にもつながる沿線の街づくりにしっかりと取り組んでまいります。また、現在策定中の街づくり基本方針、都市計画マスタープランに掲げる、駅を中心とした歩いて暮らせる街づくりを目指してまいります。新青梅街道の拡幅整備事業について、東京都によりすべての区間で事業認可が取得され、用地取得が進められる等、着実に進行しております。本市といたしましても、拡幅整備事業の一日も早い完了に向け、引き続き都に対し積極的に働きかけを行ってまいります。最重要施策、新型コロナウイルス感染症対策。引き続き、国、東京都、市医師会等との連携を図りつつ、感染症拡大防止に努めてまいります。将来都市像、人と人との絆を紡ぐ、誰もが活躍できる街、武蔵村山。第5次長期総合計画で策定した本市の将来都市像を実現するため、6つの分野に沿って施策が展開されています。新たに始まる事業も含め、主な事業を紹介します。1、市民との共同による地域振興、交流、姉妹都市交流、長野県栄村との交流を実施します。国際化に対応した環境整備、市職員からなる 多文化共生事業協力員による通訳等、窓口における各種手続きのサポートに加え、タブレット通訳を活用していきます。市民参加と共同、市民との共同、共同事業提案制度に基づき、市民活動団体からの提案による事業を実施するほか、これまでに実施した事業等を検証し、今後の制度の在り方について検討していきます。地域連携の推進、大学や企業等との連携を推進していきます。2. 健康で明るく暮らせるまちづくり、健康、医療、予防接種事業、50歳以上の方を対象に任意予防接種である帯状疱疹ワクチン予防接種費用の一部を助成し、発症を予防するとともに、経済的負担の軽減、並びに健康の増進を図ります。子ども・子育て支援、出産・子育て応援事業、妊娠届出時から継続的な面談や子育て相談をより充実する伴走型相談支援と、出産・子育て応援ギフトの贈呈による経済的支援を一体的に実施します。バースデーサポート事業、検診等の行政が関わる機会が少ない1歳児を養育する家庭の状況把握や、子育て支援に係る情報提供等を行います。子どもの医療費助成事業の対象範囲の拡充、高校生等の医療費の一部助成を開始するとともに、令和5年10月からは、義務教育就学時医療費助成制度の所得制限を撤廃し、子育て世帯への支援をより充実させていきます。子どもの居場所の確保、学童クラブにおいて支援員の業務負担軽減や児童の登校所管理ができる学童クラブ登校所管理等システムの運用を開始します。高齢者福祉、介護予防の推進、地域のサロンを運営する団体に対し地域介護予防活動支援補助金を交付するとともに、活動実績に応じた交付金を交付し、運営を支援する等、介護予防を推進していきます。認知症施策、認知症初期集中支援チームによる個別訪問を行い、認知症の方やその家族等に対しての支援を行います。認知症サポーターステップアップ講座により、認知症予防の普及啓発や認知症の方の支援に向け、地域で活躍する人材を育成していきます。障害者福祉、遠隔手話通訳サービスの導入、遠隔手話通訳サービスを利用するためのタブレット端末を、市役所本庁舎、市民総合センター、緑ヶ丘出張所に設置し、各種手続きを行う際に、手話通訳が受けられる環境を整備します。生活支援、AI 相談支援システムの導入、市民悩み事相談窓口において、相談業務のさらなる円滑化を図るため、AI 相談支援システムを導入します。3. 安全で快適なまちづくり、災害対策、地域防災計画に基づき、地震や風水害等の大規模災害に対応するための取り組みを進めていきます。地区会館等に Wi-Fi を導入し、災害時に市民へ災害情報や避難情報等を迅速・ かつ的確に提供できる環境の整備を進めていきます。仮称防災食育センター。旧施設の除去に続き、新施設の建築等整備工事を実施します。住環境の整備、災害に強い良好な住環境の整備を効率的に推進するため、無電柱化推進計画及び空き家等対策計画を策定します。地域交通の再編、多摩都市モノレール延伸を見据えた地域公共交通の在り方を検討し、バス路線再編に関する基本方針を策定します。廃棄物処理とリサイクル、家庭ごみ有料化及び個別収集、不要となったごみ集積所跡地への不法投棄を防止するため、ごみ集積所跡地の閉鎖措置を実施します。広域処理、小平村山大和衛生組合における仮称新ごみ焼却施設の整備に伴い、近隣の処理施設に可燃ごみの一部の処理をお願いしています。整備期間中は他の処理施設でご支援をいただき、中間処理をすることになりますので、支援先の自治体及び周辺住民に十分な配慮をし、適正な収集運搬やごみの分別を徹底していきます。4. 誰もが学び活躍できるまちづくり、人権意識の高揚、人権尊重の重要性必要性の理解を深めるため、人権に関する啓発活動を推進していきます。セクシュアルマイノリティの支援、これまでの意識醸成の取り組みを継続しながら、具体的な施策について検討していきます。男女共同参画、ワークライフバランスの推進、ワークライフバランスの推進に取り組む事業所を認定し、取り組み内容を周知することで、市内事業所におけるワークライフバランスを推進していきます。学校教育、ICT の活用、一人一台の情報端末を活用し、すべての児童・生徒の資質・能力を一層確実に育成していきます。電子書籍の試行的導入、小学校全校で実施し、効果的・効率的な運用を図ります。オンライン学習の支援、就学援助費の対象としてオンライン学習通信費を追加します。障害学習、武蔵村山電子図書館コンテンツの充実を図っていきます。5、地域の特色を生かした自然と調和するまちづくり、農業、新たな農業の担い手の確保と支援、農業従事者の高齢化に対応するため、農業経営が困難な農地の将来像を地域計画としてまとめます。商工業、創業支援、市内で新たに創業する中小企業者を支援するため、事業を始めるにあたって必要な経費を助成する補助事業を実施します。企業誘致促進事業、対象となる企業やその企業に対して建物を賃貸する者に対し、奨励金を交付するとともに、制度の積極的な周知を行い、企業の誘致を推進します。地球温暖化対策、2050年までに 二酸化炭素排出量を実質ゼロとするカーボンニュートラルの実現を目指し、地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定に着手します。エコ住宅化の推進、市民に対し太陽光発電設備の設置等にかかる費用の一部を補助します。省資源・省エネルギー活動の推進、公共施設等の照明 LED 化や商用自動車への電気自動車導入等を実施します。環境意識の醸成、市立第三中学校区の小中学校をゼロカーボンシティチャレンジ校に指定し、太陽光発電設備の設置や校舎照明の LED 化等を推進します。6. 計画の推進に向けて、行政運営、計画行政の推進、第5次長期総合計画や第7次行政改革大綱、各種個別計画等に基づき、施策、事業を計画的、効率的に執行します。職員の資質向上、職員の育成や労働安全管理を推進するために、人材育成担当課長を設置し、組織の力を高めることを目的に、職員としての自覚と責任を促し、職員一人一人の可能性を引き出す取り組みを一層推進します。電子自治体の推進、デジタル推進課の設置に加え、デジタル技術等に関する専門的な知識や経験を持つ外部デジタル人材を活用し、DX の取り組みを推進します。文書管理システムの導入、庁内の文書を一元的に管理するとともに、ホームページ上で公文書の一覧を公開することにより、情報公開における文書の検索性の向上を図ります。財政運営、計画的かつ効果的な財政運営、限りある財源を有効に活用するため、最小の経費をもって最大の効果が図れるよう、創意工夫を行うとともに、スクラップ&ビルドを徹底し、自主財源の確保を図ります。問い合わせ企画政策課内線374。4月1日付で市の組織を一部改正します。なお記載のない部署は変更なし。企画財政部、企画財政部の4つの課、秘書広報課、企画政策課、デジタル推進課、財政課のうち企画政策課、行政経営課から行政管理係を移管、デジタル推進課、DX の推進のため、情報システム係を課に昇格させ、新たにデジタル推進課を設置。総務部、危機管理担当部長、災害時の危機管理体制の強化を図るため、防災安全課を選任して対応する部長職を設置。総務部の4つの課、総務契約課、文書法制課、職員課、防災安全課のうち、職員課、人材育成担当課長、職員の育成や労働安全管理を推進する課長職を設置。環境部、環境政策の推進体制の強化を図るため、専任組織として、共同推進部から環境部として独立。環境部の2つの課、環境課、ゴミ対策課のうち 環境課、ゼロカーボン推進担当課長、ゼロカーボンシティを推進する課長職を設置。問い合わせ企画制作課、内線372。目次2、健康。8項目あります。項目1、ウォーキング教室、ちょっと実行、ずっと健康。ページ番号100-0785。日時、4月28日金曜日、午後1時30分から3時30分。場所、中東地区会館集会室。内容、市内を歩きます。なお、雨天時は室内で講習のみ。対象、20歳以上の市民の方。定員20人、申し込み先着順。講師、有吉正博氏、東京学芸大学名誉教授、関東学生陸上競技連盟会長。持ち物、スポーツタオル、飲み物、健康手帳お持ちの方。室内用の靴。なお、動きやすい服装、靴でご参加ください。申し込み、4月3日月曜日、午前9時から電話で受付。問い合わせ、保健相談センター、電話、565-9315。項目2、50歳以上の方対象、帯状疱疹ワクチン予防接種費用の一部助成。ページ番号101-8484。接種対象、接種日時点で50歳以上の方。接種期間、4月1日土曜日から令和6年3月31日日曜日。なお、ワクチンは2種類あり、医療機関ごとに取り扱うワクチンが異なります。ワクチンの説明をします。生ワクチン、乾燥・弱毒・生水痘ワクチン、接種費用、助成後の金額4000円、助成回数1回分、発症予防効果、50から59歳、約 70%、60歳以上、約 50%、持続効果、8年目には 31.8% まで低下、副反応、発現率が低い。注意事項、免疫抑制状態の方は接種不可。不活化ワクチン、乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン、接種費用、助成後の金額、1万1000円1回、助成回数2回分、2回目は1回目接種日から2ヶ月後から6ヶ月後の間に接種。発症予防効果、50歳以上 97%、70歳以上約 90%。持続効果、8年以上は 80% を超える有効性。副反応、生ワクチンより発現率が高い。接種場所、市内指定実施医療機関、医療機関名を読みます。稲平南クリニック、大南ファミリークリニック、奥住循環器内科クリニック、尾関クリニック、学園クリニック、亀井内科外科クリニック、下田医院、近間医院、半田医院、平原皮膚科、ひまわりクリニック、北条医院、武蔵村山斎藤クリニック、藤田医院、不活化ワクチンのみ、武蔵村山病院、不活化ワクチンのみ、内藤診療所、生ワクチンのみ。なお、岩田小児科医院、田島内科クリニック、東京小児療育病院、 については、かかりつけ患者のみです。そのうち、東京小児療育病院は生ワクチンのみ。以上、市内指定実施医療機関名を終わります。市内指定医療機関以外での接種は、女性対象外です。接種を希望される方は、市内指定実施医療機関へ直接予約してください。生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付者は全額公費負担。要証明書。問い合わせ保健相談センター。電話 565-9315。項目3。無料各種がん検診。申し込み期間4月1日土曜日から28日金曜日、消印有効。胃がん、大腸がん、肺がん検診を1日で、がん3セット検診、前期。日程、会場の順に読みます。日程、6月20日火曜日、会場、保健相談センター。6月23日金曜日、大南地区会館。6月25日日曜日、市民総合センター。6月29日木曜日、保健相談センター。7月2日日曜日、市民総合センター。7月4日火曜日、保健相談センター。7月15日土曜日、ざんぼり稲平地区会館。なお、検診時間は午前中です。詳細は個別に通知します。対象、40歳以上の市民、4月1日時点、定員各回100人、申し込み多数の場合は抽選。なお、胃がん検診、バリウム検査には実施条件があります。当日の問診の内容により、受診できない場合があります。詳細は3月下旬に全戸配布した武蔵村山市の保健事業予定表、または市ホームページをご覧ください。前立腺がん検診。対象、50歳以上の男性市民、4月1日時点。定員250人。申し込み多数の場合は抽選。検査方法、問診、血液検査、PSH の測定。受診期間、6月1日木曜日から令和6年2月29日木曜日。医療機関、市の指定医療機関。なお、受診可能な方には5月末頃に受診票を送付します。また、特定健康診査を市指定の医療機関で受診する場合は、同時の受診か。申し込み方法は、次の3通りです。各検診共通。電話申し込み不可。申し込みは、各検診1人1通まで。同じ検診への重複申し込みの場合は無効。1、郵便はがき。宛先、郵便番号208-0004、本町 1-23、保健相談センター検診係。裏面、丸1、希望の検診名。丸2、氏名、振り仮名。丸3、生年月日、年齢。丸4、住所。丸5、日中連絡が取れる電話番号。なお、がん3セット検診前期を申し込みの方は、丸6、受診希望日、第6希望まで、特にない場合はいつでもよいと記入。2、保健相談センター窓口、本町 1-23。窓口に設置してある申し込み用紙に必要事項を記入の上、申し込み期間中の午前8時30分から 午後5時15分に提出。土曜日、日曜日、祝日を除く。3、電子申請。市ホームページ、ページ番号101-7046、またはこの紙面に掲載の二次元コードへ。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯があります。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。なお、電話での申し込み不可。ページ番号100-5882。項目4、休館診療。持ち物、健康保険証、医療証、丸乳、丸子、丸親、丸小等。小児科内科、休日、休日順夜、日曜、祝日。受診前に必ずお問い合わせの上、ご来所ください。今日、受付時間、診療時間の順に読みます。受付時間、1、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時、午後1時から4時30分。3、午後5時30分から8時30分。午後6時から9時。表終わります。場所、保健相談センター1階。問い合わせ、武蔵村山市医師会。電話、564-4114。ページ番号、100-0778。小児初期救急順夜、小児二次救急、毎日。ページ番号、100-0778。小児初期救急順夜、午後7時から9時30分。年末年始を除く。小児二次救急、24時間対応。問い合わせ、武蔵村山病院救急外来診察室。電話、566-3111。4月の休日歯科、歯科休館。ページ番号100-0782。表、受付時間、診療時間の順に読みます。受付時間、1、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時。午後1時から4時30分。表終わります。曜日はいずれも日曜日です。2日、榎本歯科医院。大南 1-125-3、電話 564-3490。 9日、北多摩歯科医院、学園 3-41-4、 峰岸ビル2階、電話 565-6618。 16日、小山歯科クリニック、本町 1-49-2、 電話560-0057。 23日、中原歯科医院、中原 2-7-19、 電話 520-8239。 30日、差出歯科医院、学園 5-31-1、 電話 562-6670。 問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会、電話 562-2743。 項目5、新型コロナワクチン接種に関するお知らせ。なお、このお知らせは司法作成時点の情報です。今後の国からの情報等により変更となる場合があります。詳細は市ホームページをご覧ください。ワクチンに関する情報はこちら。ページ番号101-4752。この紙面に二次元コードがあります。 接種券の発行・再発行はこちら。ページ番号101-7002。この紙面に二次元コードがあります。オミクロン株対応ワクチンの追加接種。5月8日月曜日から重症化リスクの高い方等を対象とした令和5年春開始接種を、その後9月頃から5歳以上の方を対象とした令和5年秋開始接種を実施します。接種券の発送スケジュール等は、司法4月15日号でお知らせします。令和5年春開始接種の対象、1回目、2回目接種を終了した方で、最後の接種から3ヶ月経過し、次の1から4のいずれかに該当する方、1、65歳以上、申請不要、2、5歳以上、64歳以下で基礎疾患がある、3、5歳以上、64歳以下で重症化リスクが高いと医師が認める、4、医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者。申請方法、2から4に該当する方は、次のいずれかの方法で接種券の申請をお願いします。市ホームページ、この紙面に掲載の二次元コードより、申請フォームの必須項目を記載し申請。市コールセンター、電話、0120-634-101、受付時間、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く。今後の新型コロナワクチン接種スケジュール。表、2022年度、2023年度の順に読みます。12歳以上、追加接種の方、2022年度、令和4年秋開始接種、オミクロン株対応2価ワクチン。なお、5月7日日曜日をもって、12歳以上の方へ実施していたオミクロン株対応ワクチンは終了となります。2023年度、5月8日から8月、令和5年春開始接種、オミクロン株対応2価ワクチン。前述以外の方、5歳から11歳、追加接種の方、2022年度、オミクロン株対応2価ワクチン。2023年度、5月8日から8月、基礎疾患を有する方は、さらに1回追加接種が可能。いずれも、9月以降、令和5年秋開始接種、対象、1回目、2回目接種を終了し、最後の接種から3ヶ月経過した5歳以上の方。なお使用するワクチンは引き続き検討。全対象者、初回接種の方、2022年度、2023年度、いずれも、5歳以上、1回から2回目接種、6ヶ月から4歳、1回から3回目接種、従来型ワクチン。表終わります。項目6、武蔵村山病院運営協議会、市民メンバーを募集します。武蔵村山病院では、病院の運営について、地域の多くの方々のご意見等を伺うため、運営協議会を設置しています。委員の改選に伴い、市民メンバー2人、男女各1人を募集します。任期、令和5年7月から約2年間、計4回の開催を予定。内容、年2回の会議に出席し、 病院に対するご意見をいただきます。申し込み、指定用紙に必要事項を記入の上、4月30日日曜日までに、武蔵村山病院総務課内市民メンバー選考委員会、郵便番号208-0022、えのき 1-1-5 へ郵送、またはファックス566-3100で提出。用紙は同病院1階パンフレットスタンドで配布、または同病院ホームページからダウンロードか。問い合わせ、武蔵村山病院総務課、電話566-3111、または保健相談センター電話565-9315。項目7、献血にご理解とご協力を。4月21日金曜日、午前10時から午後4時、正午から午後1時15分を除く、市役所市民駐車場、対象 200ml、男性・女性16歳から69歳、400ml、男性17歳から69歳、女性18歳から69歳。問い合わせ、保健相談センター電話565-9315、ページ番号100-0744。項目8、市民の健康。新型コロナ対策の今後、武蔵村山市医師会提供、分析半田光一。新型コロナウイルス感染症は、令和元年12月に武漢市で第1例目の感染者が報告されてからわずか数ヶ月ほどの間にパンデミックといわれる世界的な流行となりました。当時は政府の方針に従い、前例のない住民接種に向けてワクチン供給を円滑に進め、希望される方がワクチン接種の機会を損ねることのない体制整備に努めてまいりました。同時に2類感染症に位置づけられたことから、3密回避やマスク着用の指導が当たり前のことになりました。今年2月、政府は来月13日から屋外屋内を問わずマスク着用は個人の判断に委ねる方針を決定しました。その上で、医療機関を受診する際や、混雑した電車やバスに乗る際、高齢者施設などの重症化リスクの高い人に面会する際などには、マスク着用を推奨する方針を発表しました。新型コロナ感染症の死亡率がワクチン3回接種で減少したという海外の報告を受けて、日本でも追加接種が導入されましたが、4回目接種では高齢者においても3回目を上回る中和抗体の持続的な上昇をもたらし、1年近く効果が持続します。しかし、ワクチン接種だけでは感染を完全に防ぐことはできません。その上に感染対策は、重ねることによって強い効果を引き出すことができます。東京都医師会にて開催された大阪大学名誉教授宮坂正幸先生の新型コロナに対する免疫反応、ワクチン効果と副反応、ご講演内容から次の各項目の数字は例として挙げますのでご参考まで。1、双方がマスクを着用すると感染リスクが約5分の1。2、双方が対人距離を保つと感染リスクが約2分の1。3、室内では早期換気をすると感染リスクが約2分の1。4、双方がワクチン接種を受けると 感染リスクが約5分の1。これらの対策をすべて行う人のリスク減少は掛け算となるので計算すると、5分の1かける2分の1かける2分の1かける5分の1イコール100分の1となり、何も対策を講じない人に比べて約100分の1となる可能性があります。以上のことを踏まえた上で、各自で必要な時はマスク着用、必要ない時は外す、と思いやりの心で判断していただければ幸いです。目次3、福祉、4項目あります。項目1、特別障害者手当等の手当額が変更。特別障害者手当等の手当額が、表1の通り変更になります。なお、振込時期の変更はありません。表2、表1、手当額、手当の名称、3月まで、4月以降の順に読みます。手当の名称、特別障害者手当、3月まで27,300円、4月以降27,980円、障害児福祉手当14,850円、15,220円、表1終わります。表2、振込時期、回数、振込時期の順に読みます。回数1回目、振込時期5月、2月から4月分、2回目8月、5月から7月分、3回目11月、8月から10月分、4回目2月、11月から1月分、表終わります。なお、各回とも月の10日前後に振り込み、問い合わせ、市民総合センター内障害福祉課、電話 590-1185、特別障害者手当国制度のページ番号 100-0689、障害児福祉手当国制度のページ番号 100-0692、項目2、心身障害者、心身障害児福祉手当を4月20日木曜日ごろ支給します。受給認定された方へ、令和4年12月から令和5年3月分を支給します。なお、次の1から3に該当する方は、受給できませんので、市民総合センター内障害福祉課へ、届出が必要です。1、市内に住所を有しなくなったとき。2、児童育成手当、障害手当を受給することになったとき。3、施設へ入所したとき。詳細は要問い合わせ。持ち物。1から3に該当することが確認できる書類。身体障害者手帳。または愛の手帳。問い合わせ、市民総合センター内障害福祉課、電話 590-1185。心身障害者福祉手当、都制度のページ番号 100-0685。心身障害者福祉手当、市制度のページ番号 100-0686。項目3、武蔵村山市サロンサポーター、お互い様リーダー養成講座、ページ番号 100-7947。市では、歩いて通えるお互い様サロン作りを進めています。お互い様リーダーは、地域包括支援センターと連携して、サロン運営等をしていただくボランティアです。あなたの力でお互い様でつながる街を目指しませんか？講座終了者には終了証と 名刺をお渡しします。日時、4月25日火曜日、26日水曜日、午前10時から正午。なお他にサロンでの実習が3日間あります。日程は個別に相談。場所、市民総合センター3階集会室。対象、ボランティアとして介護予防事業やサロン活動の企画、運営、または活動に協力していただける要支援、要介護認定を受けていない20歳以上の市民の方。定員20人、申し込み先着順。費用、無料。持ち物、筆記用具、飲み物、要マスク着用。申し込み、4月4日火曜日から17日月曜日に、高齢福祉課、または南部地域包括支援センターで電話で受付。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233、南部地域包括支援センター、電話590-1477。項目4、赤十字活動資金募集にご協力いただきありがとうございました。ページ番号100-3518、自治会をはじめ多くの市民の皆様にご協力をいただき、誠にありがとうございました。皆様からお寄せいただいた赤十字活動資金は、2月28日現在で、49,516円です。問い合わせ、福祉総務課、内線153。目次4、ふれあい情報局。情報は3つです。情報1、社会を明るくする運動、作文コンテスト。この作文コンテストは、次世代を担う市内の中学生に、日頃犯罪や非行のない明るい社会を築くため、家庭生活や学校生活の中で考えていることや体験したことをテーマに、社会を明るくする運動に対する理解を深めてもらうことを目的として実施しています。令和4年度は、私立五中の市川由良さんが最優秀賞に選ばれました。他に、優秀賞、私立一中、森谷あかりさん。優秀賞、私立五中、西村聡太さん。佳作、私立五中、たるみ大地さん。佳作、私立村山学園、岩木かのんさん。佳作、私立三中、宮川千尋さん。問い合わせ、福祉総務課、内線153、ページ番号100-5240。情報2、キックボクシング、ビッグバン、バンタム級王座決定戦でチャンピオンに。市内在住の板橋武さんが1月に開催されたキックボクシングビッグバン、統一への道、その44。チャンピオンになりました。今回、板橋選手がチャンピオンになった1月22日は、鬼久保トレーナーの誕生日でもあり、お世話になっている鬼久保さんに良いプレゼントができたとのことです。今後ますますの活躍を期待しています。情報3、キックボクサー阿部兄弟が全日本大会に出場します。司法3月1日号ふれあい情報局に掲載した阿部理由さん、理央さん、私立2小は、橋本道場、福生市に所属するキックボクサーとして活躍しています。その阿部兄弟からまた新しいニュースが届きました。お二人とも2月に行われたオールジャパンキックボクシング関東予選を通過し、 12月に実施される全日本トーナメントへの出場が決定しました。今後ますますのご活躍を期待しています。リュウさんの戦績、84戦52勝30敗2部7 KO 8冠。リオさんの戦績、71戦46勝20敗5部7 KO 9冠。ふれあい情報局では、街の明るい話題や情報をお届けします。問い合わせ、秘書広報課、内線315。
目次後、4月の無料相談。相談は20あります。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名1、法律相談、日時、5日、19日、26日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分、相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時までに電話予約、先着6人。2、人権相談、5日水曜日、午後1時30分から4時30分、相談日の前日午後5時までに電話予約、先着6人。3、行政相談、5日水曜日、午後1時30分から4時30分、事前予約不要、受付は当日午後3時まで。4、交通事故相談、12日水曜日、午後1時30分から4時、当日午後3時までに電話予約、先着4人。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談。12日水曜日、午後1時30分から4時30分、7日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。6、登記相続成年後見相談、税務相談、19日水曜日、午後1時30分から4時30分、14日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。1から6の場所はいずれも中部地区会館、市役所4階、会議室、または桜ホール市民会館。問い合わせ先、いずれも秘書広報課内線314。7、創業支援個別相談、毎週月曜日から金曜日、午前10時から午後5時、事前に電話予約、中部地区会館市役所4階会議室、産業観光課内線227。8、消費生活相談、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く、市役所1階、消費生活センター内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く、緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く、市役所福祉総務課、福祉総務課内線155と156。10、母子父子女性相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、昼休みを除く、受付は午後3時30分まで、市役所福祉総務課。 毎週木曜日午前9時から午後4時、要予約、昼休みを除く、受付は午後3時30分まで、緑ヶ丘出張所、福祉総務課、内線155と156、11、教育相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、場所、問い合わせ先は、市民総合センター内、3階教育センター教育相談室、電話590-1470、フリーダイヤル、電話0120-910-548。12、心の保健室、男性相談員、8日土曜日、午後2時から4時、事前に電話予約、先着3人、保育あり、電話相談課。13、女性弁護士による法律相談、15日土曜日、午後2時から4時、19日水曜日、午後5時から7時、事前に電話予約、先着4人、保育あり。12、13の場所はいずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター、UI。問い合わせ先、いずれも緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。14、福祉法律相談、25日火曜日、午後1時30分から4時30分。事前に電話予約。15、受験生チャレンジ支援相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、事前に電話予約、受付は終了時間1時間前まで。16、福祉サービス総合相談、青年貢献制度の相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。14から16の場所はいずれも市民総合センター。問い合わせ先いずれも社会福祉協議会、電話566-0061。17、更生保護相談、13日木曜日、午前10時から午後2時、相談日の前日までに電話予約、お伊勢の森分室、福祉総務課内線153。18、ピアカウンセリング、障害者による相談、聴覚5日、高次能12日、肢体19日、視覚26日、いずれも水曜日、資格のみ電話相談か、午後1時から4時、受付は当日午前中まで、市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話590-1501、ファックス590-1305、19、障害者就労相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時、障害者就労支援センタートライ、毎週水曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター、障害者就労支援センタートライ、電話560-7839、20、シルバー人材センター、入会説明会、19日水曜日、20日木曜日、午後1時30分開始、前日までに電話予約、定員あり、詳細はホームページへ、シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話564-1081。発熱等で不安を感じたら、 かかりつけ医や地域の身近な医療機関へ電話相談、東京都発熱相談センターへ電話相談、年中無休24時間対応、電話0353204592、または電話0362585780